こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、どんな時でも大歓迎です。ぜひお付き合いください。今日もナイスランお届けするのは岡田匠です。今回もよろしくお願いします。ランラジ82km、大会 MC のお仕事についてちょっとお話をしていきたいと思います。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube はラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネルで動画で情報をお届けしたり、音声配信、ランニングアプリライブランでトレーナーをしたりしております。あと FM 品川というね、ラジオ局でパーソナリティしてます。金曜日の午前11時半から1時までタイムフリーで聞けないんですけどね、生放送で品川ラジオという番組やっております。ぜひ聞いてください。番組へのご参加お待ちしてます。はい、今回はですね、大会 MC の仕事を僕の、やってる、そして皆さんが大会に出た時に、ああ誰か喋ってるなっていうね、見たことあると思うんですけど、大会 MC のお仕事の話と、やらなきゃ後悔するやつというテーマで皆さんからいただいている投稿がありますんでね、それを紹介していきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダのスポンサードでお届けをいたします。番組への共感サポートありがとうございます。グダの、スポンサードとしてクーポン券の利用も6月末までということで、あら、あと1週間ぐらいですね。時間が迫っておりました、はい。グダのランラジリスナーの方、特別クーポン概要欄に詳細を貼っておりますが、もう使いましたか？1回だけ使えるんですよね。全ての商品が対象で 10% オフになります。クーポンの名前はランラジ、カタカナでございます。入れて使ってください。夏場に向けてね、いろんな形があるんで見てみてください。さあ、ということで、先週このランラジを放送した後ね、ランラジオフ会ラン、パワードバイラン、パワードバイ気温観測隊ということで、先週の土曜日は、ランラジオフ会ランが開催されました。いや、楽しかったわ。先週の土曜日って、あの土曜日曜と30度を超える暑さでね、まあ梅雨の中休みピーカンで走るにはちょっとしんどいなっていう気候だったんですけれども、22、23人いましたかね、あの気温観測隊の皆さんにコースとか、まあ企画をプロデュースしていただきまして、西東京の方ですね、気温観測隊の皆さんがあの聖地にしている公園、玉川上水の近くの公園に集合して、気温をちょっと見て、気温計のね、気温計と時計が一緒になってるじゃないですか、時計の、今変なこと言った、時計、公園の時計のところに気温観測、気温計がね一緒になってるところがあって、まあそこでみんなで集合写真パシャリと撮って、玉川上水をこう川沿いに走っていって、あのブラックサンダーで有名な有楽製菓の工場に行って、チョコレートのアイス食べて、でその後どこ行ったっけ、豆腐のおからドーナツ、豆腐屋さんでおからのドーナツ食べてみたいな、玉子行って、はい、そんな感じで、ね、小平駅っていうところで、知ってます、小平駅って、小栗旬の出身地なんですけどね、東京都小平市小平駅でゴールして、みんなで町中華を食べるというね、ツアーでございました。ありがとうございました。まあこういったイベント、ちょっと主催したいなとかね、そういう方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。ちょっといろんなエリアで皆さんのホームタウンをランラジのリスナーの皆さんで走るみたいなね、そういうのができたら、さらに違うエリアの方とかいろんなところのランナーともつながれますから、はい、そういうリアルな場をね作っていこうと思っております。ぜひお声掛けください、よろしくお願いします。あと日曜日、富里スイカロードレース10キロのレースね、 MC 行ってきましたよ。ご参加の方々お疲れ様でした。富里って千葉県富里市、もともとねスイカロードレースって40回目の大会だったんですよ、今回で 4年ぶり、ね、久しぶりの開催ということで、もともと1万人を超えるレースが10キロのレースに来るっていう、すごい人気大会なの。10キロで1万人っていうのは多分日本で最大なんじゃないかなと思います。1万人集めるのってね、少なからずハーフぐらいの大会っていうイメージがありますからね、そんな大人気の大会で初めて MC をさせていただいたんですけど、これやっぱりいい大会ですね。みんないい顔でもちろん楽しそうに走ってるっていうのもそうなんですけど、スイカの仮装をしてる方々がたくさん、赤とか緑のねウェアを着たり、そのスイカの模様のウェアを着たりね、 かぶり物をしたりとかね、スイカの仮装ってこんなにいっぱいバリエーションあるんですねっていうぐらい、もう皆さんがねある意味浮かれた感じで、楽しそうにスイカを頬張っておりました。お疲れ様でした。まあ、今年5800人ぐらいということで、参加の規模はぐっとね、一旦コロナ明けということで半分規模で開催をされたんですが、まあ徐々に戻ってくると思いますので、またね来年、あ、これちょっと出てみたいなと思った方々参加してみてはいかがでしょうか。僕自身あのこう朝から昼ぐらいまでずっと MC をしてて、あの皆さんがねスイカ美味しそうに食べてて、でスイカどうですか、美味しかったですってね皆さんが言うんで、いいないいな、僕もスイカ大好きだからいいないいなって思ってて、でも気づいたらスイカを食べずに終わってたんですよね。そう、まあ、エイドステーション、給水じゃなくて給水化所っていうね場所があって、これがレースの、まあ、8キロ9キロぐらいかな、レースの後半に給水化所があって、でゴールした後も選手はスイカを食べることができる、あのスイカの、あのステーション、スイカステーションっていうのが置いてあってね、ゴール後に食べられるようになったんですけど、まあ、人かけも食べなかったなーなんて思ってたので、ね、主催者の方々が、いや、お母さんこれうっでっかい箱持ってこれ持って帰ってくださいって言って、あのね報酬として、スイカを一玉いただきました。ありがとうございます。富里のスイカね美味しかったです。もうとてもとても一人暮らしの僕には食べきれない量だったんでね、そのままあのラントリップさんのオフィスに持って行ってですね、ラントリップオフィスで、みやこちゃんとか、まあ、大森さんとか、まあ、いろんな方々と一緒に食べさせていただきました。ありがとうございます。はい、あとね週末それこそ沖ノ島ウルトラマラソンとかね、ジャーナルでいろんな方も挙げてましたし、まゆさん、はい、ご参加されてましたね。ジャーナルも拝見しておりますけれども、お疲れ様でした。週末レースの方々、はい、いくつかお知らせさせてください。まずはですね、ノースリーブランラジのノースリーブ T シャツがラントリップストアで発売しております。これあの受注生産をしようということで、6月の16日から25日の日曜日まで、はい、10日だけなんですが受注を受け付けまして、7月上旬ぐらいにお届け予定でございますので、あのちょっと夏場もランラジ T シャツノースリーブできたいな、レース使いたいなとかっていう方がいたら、ノースリーブ T シャツ多分あんまりあの再販しないものなんじゃないかなと思ってるので、お待ちしております。25日までですね。あとはイベントのお知らせ、前回の放送でもしたんですが、7月の22日土曜日に、サポートをいただいている、まあ、グダーとともにですね、みんなでグダーをかけて暑い中走っていこうかななんていうイベントを企画しております。ちょっとまだ詳細はこれからなんですけれども、イベントの詳細が決まったら僕の SNS で告知をしつつ、多分申し込むんでね、あの募集をかけていくと思いますので、ぜひチェックしてみてください。あと9月の2日これね、ランラジが9月の1日からスタートしたことを受けて、9月の2日に2周年記念イベント、これもやっていこうと思っております。土曜日リアルイベントと、まあ、全国の皆さんが参加できるようにオンラインの、ね、配信両方ともでやれたらいいなと思って準備しております。これもちょっとスケジュールしておいてください。多分夕方から夜にかけてだと思います。あとオンラインオフ会2023ということで、毎月1日の夜9時半からちょっとね試験的にやってみようかなと思って、7、8、9、10、11、12月6回毎月1日9時30分からズームでね40分やっていこうと思います。あのこの概要欄に申し込むのリンク、7月分をちょっとね掲載するので、でツイッターとかインスタグラムとかでも僕もちょっとシェアをしようと思ってるんですけど、ぜひそこからですね申し込んでいただいてご参加お待ちしております。ズームで40分無料版なんですね、今回試しにやってみようと思って、で、まあ、もしいっぱい集まるようだったらちょっとズームを有料版に拡張しようかななんて思ってるんですけど、まあ、40分間で制限人数が100人しかいないんで、まあ、そんな集まんないと思うんですけど、あのそれくらいの人数でね、ゆるくなんとなくこうランラジの感想を聞いたりとか、なんかシューズの紹介したりとか、はい、なんかレース出た方がいたらその感想を伺ってみたりとかねしようかなと思っております。交流の場ということでです。 MC のお知らせ、お知らせいっぱいない、お知らせ多くない、まあ、ちょっと待ってくださいよ。 MC のお知らせね、今週末僕 MC ではないんですけど、サロマこうウルトラマラソンにね行きます。他のブースにいます。スタート前、あとゴール後、他のブースにいますんで、ぜひお声掛けください。ウルトラマラソン出る方々が頑張ってきてくださいね。楽しみに来てください。もうサロマも4年ぶり2019年からです以来ですもんね、はい、開催でございます。6月24、25は VRWC バイタリティランドウォークチャレンジというね無料のオンラインイベント、すっかり定着しておりますが、こちらも開催ということで、ご参加の皆さん、そしてホストの皆さん頑張ってください。ジャーナル拝見してますよ。あとトレイル10月の6日から4日で開催されるのがレイクビーバー100、10月の29日は大阪長居スタジアムで駅伝大会があります。これちょっと短い距離なんですけどね、 まあアフターでちょっとご飯できたりとかしないかななんて思ってますんで、大阪でこのタイミングでオフ会ができたりだと思っております。あとは来月からエントリー、あ、来月じゃないか、もう今月か、11月の5日ね、甲州アルプスオートルートチャレンジ、これも開催予定でございます。 MC 予定でございます。他にもね、ちょっとまだ公表できないものなんがあるんですけど、駅伝大会とか MC の予定がありますんで、ご一緒できることをお待ちして、楽しみにしております。
よろしくお願いします。
さて82キロ、あ、本題の前にちょっとね、一個、ちょうど今収録しているのがこれ金曜日なんですけど、レガシーハーフ当選したよとか、あと今週東京マラソンね、当選したよっていう方々結構挙げてましたね。おめでとうございます。予定が決まってきてるようで、まあ、東京は結構先の予定ですけどね。あともう一個、金沢マラソンも今抽選当落が出たということで、当選した方々おめでとうございます。落ちちゃったという方、まあ金沢とか人気ですからね。早速ねジャーナルが来てましたよ。チャッコさん、金沢マラソン落選で、さあ気持ちを切り替えよう、他の大会で力をつけてまた必ず金沢を走れるだろうからということで、チャッコさん、当選したランナーさんと落選した私の分まで頑張ってください。というわけで富山マラソンにエントリーしました。お、いいですね。なんかあの両方出た方、この前ねオフ会にも来てましたけど、いや富山めっちゃいいっすよって言ってね、僕は富山の方が好きですなんていうご意見もありましたけどね。うん、お疲れ様でした。金沢マラソン落選の悔しさね、はい、走って解消、お疲れ様でございます。ということで、この後皆さんからいただいている投稿も紹介していきますが、82km 大会 MC のお仕事についてちょっとねお話をします。なんでこんなお話をしようかななんて思ったかというとですね、現在絶賛発売中の月刊ランナーズ、読まれてるという方いらっしゃいますでしょうか。
めったに買わないし、全然その存在すら、いやページをめくったことすらないよという方々、
今月号に関してはぜひめくってください、お願いします。 お近くの書店へ GO、 もしくは Amazon、 楽天ブックス、もう何でも OK です、チェックお願いします。ランナーズね、8月号、スピードアップの爽快感を、進化を続ける厚底シューズ ×13 ということでね、シューズの特集になってるランナーズなんですけど、まあね、この他にもたくさん面白い企画があるんですけどね、68ページをめくるとですね、私が取材をしていただいているというページがありまして、こう、ね、人生で初めてというか大会の MC のことを月刊ランナーズさんにねご取材いただきました。ランニングで生きていくというコーナーがあって、これね連載企画で3回目なんですけど、2ヶ月前の1回目には6月号にはラントリップ代表の、ね、大森さんが初回を飾っておりまして、そして3回目私が取材をしていただいたということで、この大会の MC に関してどんな仕事なのかとか、仕事の意識とか考えていること、 MC になるまでの経緯とかみたいなのをね、見開き2ページで取材いただきました。もともと働いてたこの、ね、月刊ランナーズ、僕はこの月刊ランナーズの中に入ってる広告とかね、タイアップの記事とかでこういうのを企画しましょうとか、こういう記事にしましょうとかって作ってた側なので、内側の人だったので、こうやってね、まあ、再び月刊ランナーズ、まあ、いろんな大会を運営している RP ズさんとともにね、まあ、引き続き一緒に仕事ができてるっていうのがね、まあ、何より嬉しい。でもあってこうで、ね、雑誌にこうランニングで生きていくっていう企画に、はい、呼んでいただいたんですけど、なのでこれぜひ手に取って読んでください。もう本当ぜひ購入してください。最近のねランナーズって結構トレーニングの内容もそうですし、普遍的なちょっとランニングマーケットの、まあ、トレンド潮流みたいなのもこう結構書いてあったりしてね、面白いんですよ。うん、あとね、僕が MC、 僕と丸山カレンさんが MC をしたチャレンジ4の話、レポートも載ってます、写真たくさん載ってますし、ノーザンホースでしょ、あとねそのシューズの話ね、厚底になってきたけどこの13線のシューズそれぞれの特徴と、厚底になってどんなことが変化したのかっていうのをまとめて書いてあって、すごく分かりやすいのにね。うん、あとガチラン大会、旅ラン大会どっちがいいみたいな感じで、ランニングの大会の特集も組まれたりしております。うん、面白そうだというか面白いです。柴又のことも書いてあります。あんまり言いすぎるとネタバレになっちゃうんですけど、そう、それでね、大会のことを MC のことをこうやって喋る機会ってなかなかなかったので、まあ、どんなお仕事なのか、どんな風に僕は取り組んでるのかっていうのをね、ちょっとランラジでも話してみたいなと思って、今日です、今日の回です。はい、スタートから15分経過でございます。さてさて、 そう、大会の MC ってね、何する仕事なんですかっていうことなんですけど、まあ見たことありますかね。はい、アナウンスしたりとか、まあ、スタートゴールの声かけをしたりとか、ランニング大会だと表彰をしたりとかね、インタビューしたりとか、まあランニング大会全般の進行と大会の盛り上げみたいなもんですね。まあ MC、 マスターオブセレモニーっていう役割自体が、まあ、やっぱりイベント、どんなイベントでも進行をすることもそうだし、盛り上げたりとか、まあ参加者と主催者をつなげていくみたいな役割なんですね。僕が思うのはですね、やっぱりこう参加をする皆さんと接するの大会のなんていうのかな、表に前面に出ていく仕事なんだけど、大会の裏側のお仕事っていうね感じ、まあ裏方だと思ってます。なのでまあ本当に主催者の方々が、よしこの来年の3月に大会をやろうって言って決めて、1年以上前からこう企画をして、ホームページ作って募集をかけて、要項を決めてとかってね、定員を決めて告知をしてって準備してきたもののその日、365分の1、その本番にその皆さんの主催者の思いを形にしていくっていうのが、まあ、ある種 MC のねミッションとして、大会の主催者と参加してきている方々をつないで特別な一日を作っていくっていうのがね、 MC の僕は仕事だと思ってます。なんかどうだろう、どうですか、このご自身の体験の中でいろんな大会にご参加してる方々、1個しか出たことがない方、まだ出たことがない方、いろいろいると思うんですけど、 MC っていう仕事でね、あああの人って MC だよねって頭に思い浮かぶ方、誰かいます？まあ MC、 あこの大会のこの MC 良かったなって、あんまり覚えてないと思うんですよね。うん、ただ僕はね、やっぱりあの MC 一つで大会の雰囲気とか、その場のなんか得られる体験みたいなのってすごいね変わるなーなんて思うので、すごい重要な役割だと個人的には思っております。皆さんいかがでしょうか。はい、僕自身もですね、このランナーズでもちょっと書いたあのお話をさせていただいたんですけど、あの実際にランナーズで働いているときに、柴田悟さんっていう、今 FM 横浜とか NAC5 でお話をされてる、まあスポーツ MC もやられてる柴田悟さんとか、浅利園美さんってね、今山梨で大会とか、なんだろう、まあ農家とかをやりながら MC もやってるっていうね、園美さんもいるんですけど、まあそのお二人がいたからこそ、その二人が渋谷表参道ウィメンズランという大会で喋ってて、女性5000人がね、うわーって盛り上がってるのを見て、すごいなーって思ったわけですよ。あ、こんな仕事があるんだって言って、でそのお仕事を見たときに、MC っていう仕事をね、こう改めて認識するわけなんですけど、その一つ MC 一人の仕事で雰囲気とか体験って変わるなっていうのをやっぱ実感したので、僕もそれをねお届けしたいっていうふうに思っているわけです。まあ重要な役割だななんて個人的には思ってます。で、そんな中で、まあ僕自身がね大切にしてること、やっぱりこれランナーズにもこうちょっと書いていただいたんですけど、一番はね、やっぱランナーに対するリスペクトですよね。まあ、僕もランナーだし、ね、日々走ってますよ。今日この後ちょっと練習会があって、12キロのね変化走があって、ちょっと憂鬱なんですけどまあそういう自分もランナーだからこそ、当日を迎えるまでね、日々楽しく走ったり努力をしたり、なんかちょっと雨の日走ったりとかさ、どっか痛めたりとかさ、日々積み重ねてきたその道のりがあるわけじゃないですか。それぞれのドラマがあると、それを分かってるので、これなんかやっぱね共感しちゃうし、もう誰でもどんなレベルの方でもそこにいる、そこに申し込んできてるっていうことがもうリスペクトなわけですよ。でやっぱそのチャレンジする気持ちもすごく分かるので、もう前提はこれ、いや皆さんよく来た、素晴らしいっていうふうに思ってる、うん、ですよね。であとはまあ特別な日だから、そんな一日、なんていうか日々のランニングを積み重ねていった先の大会とかイベントだったりするので、まあ明らかに日常とは違う特別な日、うん、ランラジでもたびたびお話ししてますけどね、その日、特別なその日を自分で作ることができるっていうのがまあ大会だと思うんですよ。なのでね、まあ、その特別な日にまあ花を添えられるようにとか、より一層盛り上げていけるように頑張ってます。まあ、みんなにインタビューしたいぐらい、どんな思い出で共同だったのかって、みんなそれぞれ違うご意見があると思うので、みんなに話を聞きたいけど、なかなかそれはできないっていうねやりたいですね、そういうね。なんか大会前とか大会後とかにも、なんか参加者とオンラインでつないでインタビューとかしてみたいですよねはい、 でね、やっぱり思うのはこういうそのランナーに対するリスペクトもそうなんですけど、僕自身がランニング好きだし、まあランナー皆さん仲間だと思ってるっていうのもあって、まあみんなそうじゃないですか。走る人だったらまあまあ小1時間お茶できるななんて誰でも思ってると思うんで、なんかやっぱそこはね、ランニングとかランナーに対する愛だと思うんです。まあ皆さんもそうだと思います。
俺走るの大好きだけどランナーってやつは大嫌いだよっていないじゃないですか多分
みんなランナーで尊敬し合ってるじゃないですか。すごいいいですよっていうのでね、思うんですよね。だからなんか某大会で、僕が MC してないで普通にこう見に行った大会、応援しに行った大会で、ゴールエリアでね、すごいね上手な MC さんが、男性の MC さん、僕よりちょっと年上ぐらいかな、あのスポーツ MC 他の競技とかでやってるであろう、なかなかイケイケな感じの MC の2人がいて、ゴールエリア盛り上げてて、あなんかいい雰囲気だななんて思ったんですけど、なんか見ててね、お帰りなさいって言ってゴールしてる皆さんのその雰囲気を見てて、なんか足んないな、なんか足んないな、なんか盛り上がってるけどなんかちょっと違うなって思ったのが、ね、あの愛だったんですねなんか愛がない気がするなみたいな、ちょっとしたね言葉のトーンとかだと問題だと思うんですけど、っていうのを感じたことがあって、だからやっぱりこういろんな大会で愛を持ってこう迎え入れたいし送り出したいななんてね思ってます。だからこう MC っちゅうのは僕みたいに、まあ、それこそ柴田さんもそうだし丸山カレンちゃんとかもそうですけど、長谷川智香さんとかもそうですけど、あのゲストに来る人ね、あと MC する人も走ったりしてる、走ってなくてもランナーのことがね好きとかね、そういう方がやっぱりいいななんてね思うわけですよ。全国各地にいると思うんですけど、とはいっても結構なんかの MC ってなんて言うんだろうな、大会の今の現状でいくとめちゃくちゃね後回しにされがちだし、なんかあまりね大切にされてないというか尊重されてないっていう現状も結構あるんですよ、大会 MC の現状。まずねプロがやってないっていう大会もたくさんあるんですよね、うん。まあ、僕もおかげさまでいろんな大会で MC もさせていただくんですけど、 MC がいないっていう大会もまだたくさんありますし、あとはね、まあ、予算がないとかいろんなあれもあると思うんですけど、運営チームの方がなんとなくアナウンスしたりとか、まあ、ランニングのことをランナーじゃないとか、ランナーのことランニングのことあんまり分かってないとか、そのランニング大会の経験があんまない方がね喋ってるっていうことも結構しばしば大会によってはあるなーなんていう印象です。どうですか、なんかこれ大会って MC いたっけみたいな覚えてない大会めっちゃありませんか。そうなんですよ。でね、時に OSJ とかトレイルランニングの大会とかね、トレランの大会って結構ね主催者の方がむちゃくちゃ熱い、まあ、カリスマ性のある主催者の方が多くて、その方々が主催もするしマイクを握って迎え入れるっていうパターンがあって、それはねむちゃくちゃいいと思うんですよ。もうね情熱がこもってるし熱い、だからそういうのは、ね、すごいいいと思うんです。でもなんかこうやっぱりいろんな大会全般において MC が重要っていう風にはまだまだ思われてないんだなっていうのが僕の感じているところです。うん、 MC って大事っていうのをね、やっぱこう主催者とか参加されるこうランナーの皆さんにもなんか認知してもらえるようになりたいし、まあ、そうなるように頑張りたいななんてね今も思ってます。で、認知もそうなんですけど、まあ、認知があんまり上がってないからっていうことも関係はしてると思うんですが、 MC っていう仕事役割のなんか存在価値みたいなのも僕自身はやっぱもうちょっと向上させたいなって思ってます。まあ、何かっていうとね、大会を作るときっていろんなこと決めるじゃないですか。例えばまあ神奈川県横浜市が横浜マラソンやっていこうってなったときに、まあ、日程、まあ、コース、定員数、エントリーの費用、スポンサーどんなところでどんな風にって言ってね、で他の種目どうするんだとか、おもてなしの補給食どうするんだとか、エイドステーションはとかって、なんかいろいろ考えると思うんです。でゲストランナーどうするんだっていう話があったりして、割とねもう最後の最後に MC どうするみたいなあ、てか MC ってどうしましょうみたいなあるんですよ。まあ、毎年ねやってる大会だったら毎年同じ方にお願いするしてるっていうケースが多いとは思うんですけど、もう結構後回しになってギリギリにオファーが来ることもあるんですよね。ちょっと再来週なんですけどみたいな、再来週ですかみたいなねえ、よくこんなギリギリに思いつきましたねみたいな感じのねこともあって、でゲストランナーって結構事前に決まることが多いと思うんですよ。で皆さんよく大会のチラシとかランナーズの中の広告とかホームページとか見てみてアクセスしたらね、ゲストランナー瀬古利彦さんに決定とかね、有森裕子さんが来ますとかね、はい、ゲストランナー日本一走るアナウンサー長谷川智香みたいな出てくるじゃないですか。ゲストランナーめっちゃ早く決まるのに MC って全然決まんないんですよ。まあ、だからそのギャップがありますよね。 MC も大事だぜ、大事だぜって思ってるわけですね。だからこそやっぱり認知とか MC のね役割を定着させたいんですよね。だからもうそのために頑張っていこうかなって思ってますよね。これ聞いてる主催者の方がねいらっしゃいましたら、まだまだ僕週末空いてますんで、はい、お待ちしてますまあそういうことじゃないですね、うん、まあでも本当に思ってるんですね。まあそういった中でね、僕自身もなんかこうこの仕事をし始めて、まあ、5年以上が経ってはいるんですけれども、なんかこの結構体力勝負なところもあって、それこそ柴又 100K とか朝5時過ぎに現場に入ってね、9時過ぎまでずっと喋ってるわけじゃないですか。もう疲れたってなるんですけど、 MC もウルトラですからね、そういった中で、まあ、結構体力仕事勝負だななんて思いつつ、この仕事って何歳までできるのかななんてね、時に不安に思ったり、この僕の仕事ってどこまでスキルアップできるのかななんて思ったりもして、ちょっと不安になることもあるんです。うん、あんま出さないんですけど、でもねやっぱり今もなおあの活躍をされてるその柴田悟さんとかね、浅利園美さん、もちろんもうパフォーマンスが高いわけですよ。そうやって見ると、ああこの人たち素晴らしい、こういう風になりたいってやっぱり今でも思い続けることができるし、今週ということで富里スイカロードレースにはゲストで来てたのがですね、 TBS アナウンサーの初田圭介さんという方なんです。この方ね52歳なんですけど、今結構いろんなスポーツでお声を聞いたことがある方多いと思います。スポーツ中継のね、あのプロ中のプロですね、プロ野球とか K1 とかいろんな競技をやってるんですけど、オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソン、これ2020年まで実況されたりとか、もう男の子大好きですよね、サスケとかスポーツマンナンバーワン決定戦、これ二十歳一郎さんに引き継いで実況 MC 担当されたのがねこの初田さんなんですよ。でこの初田さん、富里スイカロードレースに来てトップの方の方のゴールとかスタート10キロのスタートをね見送るっていう MC を されてたんですけど、声のね張りがいいんですよね。うわ声かっこよと思って、あとやっぱね、やっぱスポーツ実況ならではな喋り方、そして情報量、もうねまっすぐに届く声、話し方、あーすごいな熟練のプロってっていう思いましたね。まあ、そんな特別ゲストも来てたんですよ、富里スイカ。なんかそういうのを見るとね、あーすごいまだまだだな俺って思いましたし、今週ラントリップのオンラインイベントですね、 UNHCR がやってるウィメンビヨンドっていうオンラインのイベントがあって、まあ、2週間の間に50キロ走りましょうっていうオンラインイベントと、それのバーチャル、オンラインのライブ配信が世界難民の日にね開催をされて、今週の火曜日にそれをやってきたんですけど、その時も UNHCR の、まあ、レポーター報道のご担当としてね、長野智子さんっていう方がゲストに来てくださったんですよ。長野智子さんってね、もうベテラン中のベテランのもうアナウンサーさんで、もうテレビ朝日であのザ・スクープとか報道ステーションとか朝まで生テレビとかね、はい、報道ステーションサンデーとかこういうことをやられたりとか、で元々はフジテレビのアナウンサーされてて、俺たちひょうきん族の3代目ひょうきんアナ、いろんなことやられてるわけですよ。もうなんて言うんですか、今ね御年おいくつなんだろう、でももう年なんでとかっておっしゃってましたけどね、めちゃくちゃ綺麗でしたけどね、多分ね60歳前後だと思うんですけど、むっちゃ綺麗な方でした。あ、その綺麗見た目じゃないよ今話したいのは、まあ、もちろん佇まいも綺麗だったんですけれども、このね長野智子さんの喋りもよどみがなくて表現がまっすぐで、もうこのランラジの僕の喋りとかもう聞かせらんないって思うぐらいの綺麗なお話の仕方でね、しかもね言葉のチョイスも素晴らしくて、もう届くの、声が研ぎ澄まされてるの、まっすぐ飛んでくる、あー分かりやすいってね隣にいて思いましたね。この熟達した技パフォーマンスっていうのがもうなんか僕にとってはこれある種希望なわけですよね。うん、まあ、年を重ねていってパフォーマンスが下がっていくのではなく、まあ、仕事もそうだし、まあ、ランニングもそうだと思います、共通してると思います、まあ、年を重ねていけばいくほど磨かれていくものってあるじゃないですか、まあ、そのパフォーマンスを上げているっていうことがそのパフォーマンスを上げる自分のためだけじゃなくて周りの方、ひいては僕みたいな同じ業界の人間に希望になるっていうのをねすごく感じたんですよね。なのでなんかこう成長、どんどんどんどんその方が喋りを磨いて声が研ぎ澄まされていくっていうのを見たときに、あ、これは希望だな、まあ僕的に言うと希望だから、すごくその方が成長するのって利他的だなっていうふうに思ったんですよね。僕の、まあ、僕のためっていうとおかしいですけど、 周りにもいい影響があるなというふうにすごく思いました。でそういう希望もたくさん先輩方がね見せてくださってるので、まあそこに追いつけるように僕も頑張ってねいろいろ磨いていきたいと思います。だからランニングもこれちょっと共通してると思って、速くなりたいとか完走したいっていう欲求でこう始めるじゃないですか。フルマラソンエントリーする、うん完走したい、サブ4がしたいんだとかって自分の思いですよね。もうシンプルにで速くなりたい去年よりもとかって自分から始まる欲求なんですけど、だから一見利己的な自分の欲求を満たすだけのものにも思えるんだけど利他的ですよね。まあ仮にそれが60歳でサブ4したいとか、わかんないですよ、もう初めて70歳で走り出しました、50歳で走り出しましたとかっていろんな方がいると思うんですけど、その自分が始めたこととか自分が成長していく変化していく取り組んでいくっていうこと自体がやっぱり周りにいい影響を絶対及ぼすと思うんです。走ってない方にとっては、あ、まるまるちゃん走り出したんだとかってね、あ、え、ちょっと痩せたじゃんとか、え、10キロの大会出たのすごいみたいなのって周りにいい影響が絶対伝播していくと思うので、ランニングするっていうことも、まあ、ある種利己的な発信なんだけど成長していくっていうことがやっぱり利他的に周りにいい影響を絶対与えていくんだと、これを、ね、通してちょっと僕はやっぱり思いましたね。どうでしょうか、利他的なんですよね、はい、だから成長しようって思ったんですけど、まあ、僕自身はやっぱりこの MC っていう仕事においてね、やっぱりこうもっと存在をいろんな方に知ってもらって、僕がこう目指したように MC やってみたい、 MC したいって思ったように、まあ、同じことをやろうとする同志みたいなのが増えてくれるといいなと思っているので、まあ、僕自身もこうパフォーマンスを頑張ってこうなんか僕のね仕事を見て、あ、いいっすね MC って仕事みたいに思ってくれる方が増えたらよりいいななんてね思ってます。まあ、僕がそうしてもらったようにね、そうしていきたいななんて思ってるんですけど、まあ、MC としてもランナーとしても人としても、まあ自分が成長していくっていうことでこうランニングの業界とかも走る皆さんに貢献できるように MC、はい、腕磨いて、あ、まあ喉なのかな、足なのかな、わかんないですよね、いろいろ磨いていこうと思っております。はい、ちょっとすごく個人的な仕事の話になっちゃいましたけどね、なんかの役に立てば幸いでございます。32分経過、成長って利他的っていう話だということで、はい、皆さんからいただいている、はい、なんだっけこれ、やらなきゃ後悔するやつ、これ後ほど紹介をしていきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオ、ランラジ、
スタートしてから33分経過でございます。今日もナイスラン。梅雨時でちょっと具合が悪いとか体調崩してないですか、大丈夫ですか。風流行ってますよね。同じ、ね、仕事でご一緒している方々も何人かいますよ。39度熱が出ちゃってとかね、具合が悪いっていう方もね、ちょっと季節的に季節の変わり目で、あとはね新しいものが芽吹くタイミングじゃないですか、夏の前ってやっぱそういう時ってなんか病気も芽吹いていくっていう風になんかちょっとね聞いたことがあります。まあこういった時だからこそね、ちょっと体調の管理あんまりこう無理をせず自分を変えていきましょう。さあ後半は皆さんからいただいているツイッター、ジャーナル、インスタグラム、ハッシュタグ、ランラジ紹介をしていこうと思います。ありがとうございます。前回の放送ね、やらなきゃ後悔するやつということで、僕自身がね、いやもうほら英語ってやつはやらなきゃ後悔するわっていうのをちょっと言ってたのでそれを、それに紐付けてこんなねことで皆さんからはいただいております。紹介していきましょう。やらなきゃ後悔するやつ、ありがとうございます。アーチンさん、やらなきゃ後悔するやつというか実際後悔したやつ、うん、長男を出産した時に勤めていた職場、忙しいのもありすぐに仕事復帰、社員は昼夜土日を問わず働く職場で子供との時間がほとんど取れず、その時は職場のために他の社員のためにとがむしゃらで貴重な子供の成長が見れず、会社には代わりがいる、子供との時間は一瞬、成長もあっという間、今の時間を大事にしたい、あ、そのことに気づき転職をしました。仕事のやり方、時間の使い方を考えました。おかげでランニングを楽しむ時間も作れた。あの時転職決意してなかったら今も後悔していたやつということで、あ、なるほど、いいですね、よかったよかった。 ということで金沢マラソン抽選結果が分かる日、当選したら11年ぶりの大会だということですね。どうだったんでしょうか、気になりますね結果ね。そしてコムさん、ランラッジやらなきゃ後悔するやつ、はい、サロマ湖出走ですね、頑張ってください。いよいよあさってサロマ湖100キロウルトラマラソン4年ぶりの開催の今年、走らないと絶対に後悔すると思いエントリーをしました。エントリー費ほかなかなか痛い出費でビフォロデュアスロンは諦めましたが後悔はしていません。今朝は刺激入れにキロ4分15ペースで10キロラン、
もう結構行きましたね。
久しぶりに速いペースで走りましたが結構心配きつかった、うん、サロン終わったらスピード練もしないと、でもまずはサロマ、うん、ライブランナーの皆さんや匠さんにも会えるのとても楽しみですということでね、楽しみにしてます。いや頑張っていきましょう。このね写真を上げてるのがヒグマが出てるよっていう北海道のね写真ね、ありがとうございます。続いてジャンネルアーズさん、ありがとうございます。気温観測隊からイベントお世話になりました。匠さん事件です。嘘です、言いたかっただけです、ということで出だしが始まり、去年買ったかかとありの台湾サンダル、左足はぴったりなのに右足だけどうも大きく、走っているとカッパカッパ靴ずれがしちゃうということで、ああなるほどね、走り心地や手軽さは気に入っているだけになんとも残念。となると気になるのはかかとなしの台湾サンダル、でもかかとがあるからこその台湾サンダルなのかな、なんてちゃんとこれで走れるのかな、悩むこと数週間、悩んだ、悩んでるうちにどんどん減っていく在庫数結構にらめっこしてたんですね。うん、これは売り切れちゃったら後悔するやつということで、この前のランラジオ会でも履いてる方にサイズのアドバイスを聞いたりして、ついにポチッと早速走ってきましたということで、おーいいですね。どうだったんですか、走り心地はかかとありとほとんど変わらないということで、かかとの靴ずれを気にしなくていいから気持ちも楽、結果買ってよかったですね。はい、あずさんは金沢マラソンふるさと納税枠で参加ということで、仲間が当たりますようにということですね。ふるさと納税でイベント参加するっていいですよね、うん、ね、食べ物にする方が多いと思うんですけどね。はい、カメラ猫さん、うん、このねカメラ猫さんってあの英語のガイドやったりとか翻訳とかね、そういう英語関係のお仕事されたりしてるんですけど、あの書いていただいてますね。元英会話講師のにゃんこ先生としてちょっと真剣に投稿しますよということで、言語習得に一番大事なのはまとめていっぱいじゃなくて毎日ちょっぴり練習すること、はい頑張ります。ランニングの習慣があっていつも音楽を聴いている人だったら、走り始めの5分を英語の練習時間に置き換えるだけで半年後1年後5年後ものすごい差が出るんです。いやそうですね、ランラジ聞く前の5分とかいいんじゃないですか、ランラジ聞いた後の5分とか。おすすめはシャドーイングという練習方法、聞いたままの音を 0.5 秒遅れぐらいで追いかけて言うというトレーニングです。ただ聞くだけよりも声を出すことで英語を話すための脳の筋トレができる、すごい。いつもライブランで走るからという人はライブラン終了後に5分ストレッチをしながらなんてもどうかしら。そもそも音楽を聴かないからという人は走りに行く前か後の時間でどうでしょうか。あーなるほどね、これカメラ猫さんのジャーナルにブログのリンクが貼ってあって、これのブログも、ね、非常に参考になりましたので僕もまさに英語勉強したいからですけどね、ちょっとねちゃんと読んじゃいましたよ。ぜひ見てみてください。もうどこですかこれ、素敵な写真だな。入りたくさんお疲れ様です。先日はい、たくみさん事件です。なんでこの始まり流行ってんの。先日の父の日のこと、例年こちらから請求しないと何もしてくれない我が家の子供たちが今年は何も言わなくてもプレゼントしてくれました。父の日ね、18日日曜日でしたね、嬉しすぎた。はい、さてさて、ランラジで匠さんが話していたやらなきゃ後悔するやつ、目標にしてたサブ4を達成できなかった東京マラソン、きつい練習もしていたことからいろいろ疲れてしまい、タイムを狙うのはもうやめようかなと思ったこともありました。でもやっぱりサブ4達成したい。そこでターゲットにした来季の本命レースは筑波マラソン。でも筑波だけだとエントリー漏れになって後悔するかもしれないので、筑波への調整を兼ねて1ヶ月前の水戸黄門真由マラソンにエントリーしました。お、ナイスエントリー、いいですね。ただ出るだけじゃなくて目的を持って、そしてワンチャン水戸でサブ4できるようにやれることはやって、そして気負いすぎずに臨もうと思います。お、いいですね。水戸ね、10月29日ちょっとね、今年はあの大阪長居に行かなきゃいけないから行けないんですけど、入りたくさん、水戸、金沢、横浜、同じ日、頑張ってくださいね。大丈夫です、時間はあります。続いてマシュさん、やらなきゃ後悔するやつ、ありがとうございます。前回のランラジ81キロ目で登場した なぜ俺はあんな無駄な時間を、は、たくみさんが敬愛するスラムダンク三井寿司の言葉。
そうなんですよね。
このセリフをできるだけ吐かないように日々練習を積み重ねたいなと思うわけであります。なぜ俺はあんな無駄な時間、なんで練習しなかったんだみたいなことかな。スタミナに不安のあるところは三井久志譲りな私、今年はフルマラソン前に30キロ走をやることにします。やってなかったの今まで。レースペースで走り切れれば少し安心、できなければレースプラン見直し。やらずに当日を迎えたらドキドキソワソワしちゃってレース前から降下しちゃうと思うんです。やっとけばよかったってその上でこういう展開でこそ俺は燃えるやつだったはずだ。そうそうそう。でね、レースの終盤苦しくなった自分の中にミッチーを降臨させるようになりたい。いいですね。そう、三井寿司のセリフって結構かっこいいですよね。こういう展開でこそ俺は燃えるやつだったはずだ。なるほど、ありがとうございますリアルイベントね、楽しかったですね。そして一人陸上部さん、やらなきゃ後悔するやつ。私は8月の定期健康診断に向けた食事対策、うん、毎年悪玉コレステロール値で引っかかって再検査に行かなきゃならないので、今年こそは2ヶ月前の今から牛乳は低脂肪乳、お茶はドクダミ茶、生クリーム系のスイーツは禁止、卵料理も控えめにで備えようと思っております。これでダメなら諦めて好きなものだけ好きなだけ食べることにしようかなとまあそしたらなんかだいぶ大変なことになっちゃいそうですけど、でもこれだけやったらね、わかる、悪玉コレステロールってどうすればいいんだろうってね。まあ揚げ物、まあね、でも卵とかクリーム系ってありますよね。まあ生クリーム、あとお酒ちょっとコントロールしたら、まあお酒あんま関係ないのかな。うん、ありがとうございます。はるくんちーくんのちっちさん、
やるだけ後悔するやつ。このお題を聞いて即座に蘇ったのは高校時代の部活のこと。
6歳から大学までランとは無縁で剣道一筋、その中でも高校3年間はとても濃くて毎日が部活中心のいわゆる強豪校だったんです。土日の練習や合宿になるとお偉い OB 様がずらーっと並んで、剣道でずらーっと来るの怖いね、1対1でありがたい稽古をします。メーンってことですね。メーン1個差出てきちゃった。その中でも怖くて稽古が厳しい OB にお願いするときはビビりまくり、うわ怖いですね。
優しいの人のところ行きなよという悪魔のささやきと、この人と稽古したら強くなるよという天使のささやきのやり取りをしながらも、弱い自分に打ち勝って怖い OB と稽古、案の定大体はボコボコにされて稽古が終わります。死にかけるんです。終わった後はもうやりたくないと後悔したものの、あのボコボコにされた稽古があったからこそ技術的にも精神的にも強くなれたんだよなと今更ながら思います。素晴らしいですねこれ。きっと悪魔のささやきに従っていたら強くはなれなかったはず。結果高校の最後の大会では団体戦5人チームで戦うやつで優勝して全国大会に出場することができました。青春。
やらない後悔よりやって後悔、ね、残念ながら剣道はもう10年近くやってませんが、この座右の銘は今も自分を支えているかもしれません。ランも仕事もチャレンジあるのみ、自分のやりたいことを責任持ってやるの精神でこれからも楽しみますよと。素晴らしいですね。というわけで今日も01、今日もナイスラン。最近はなかなか走る機会が少ないですが、マイペースに、まさにマイペースに。あ、でもこのね、天使と悪魔のささやきわかるな。うん、ラントーレスさん、ありがとうございます。皆さん今日もナイスランです、ね。昨日は父の日ということで息子が焼肉に招待してくれました。いい息子さん。息子と2人で酒を飲んで焼肉を食べてありがたいことです。でそのカロリーをチャレンジするために走ってきましたということで、お疲れ様です。やらなきゃ後悔するやつですが、転職して現在の仕事ホテルマンになった時、英語が全く話せませんでした。英語には興味もなかったんですが、これを機会に少しでも話せたらと思い、出勤の約30分だけスピードラーニングを聞き続けました。そうするとなんとなく外国人との会話が分かるようになってきました。これを15年間続けて、この頃は英語のポッドキャストを聞いて英語耳にしてます。うん、コロナ禍は外国人が一人も来なくなりましたが、この頃はとても増えてきて、最近ね、毎日チェックインなどで話す機会が増えてきました。いや素晴らしい。無理せず日々継続、これはランニングも同じだなと思います。ということで今日も一日笑顔で優しくゆっくりと、お疲れ様です。すごいね、やっぱりいろんな継続事ってあると思うんです。というか全てが継続でしか成長しないような気はするんですけど、それをねやっぱランナーの皆さんは分かってるってことですよ。うん、マサジョグさん、ランラジの題、やらなきゃ後悔するやつ、というかやらなくて後悔しているのは夏ランです。ああ、去年は暑熱順化がうまくできずに持久力を蓄えるための夏ランができませんでした。その結果冬の10キロレースや3月の名古屋シティマラソンのハーフでは激甚でした。 今年は後悔しないように暑熱順化からの夏ランに備えます。
お、いいですね、
今日もですか、そういうことですよね。ひろなぎさん、ありがとうございます。
やらなきゃ後悔するやつ。
今日は本当なら奥武蔵ロングトレールに参加の予定でしたが、この前の土曜日ね、無念の DNS Do Not Start。 どうしたんですか？膝の調子もいまいちでしたが、 DNS の理由は仕事トラブル多発で金曜までに解決ができず、本日仕事となりました。土曜日お疲れ様です。サラリーマン、市民ランナー、レースの準備や練習、体幹トレーニングなどなどの前にやっておかないといけないことがありました。
あの時もっとこうしておけばと後悔はありますが、
仕方がないのでトラブル処理、チームのスタッフがデータ処理してくれる隙間時間に自宅の近所のいつもの森をサクッと走って01に成功。
お、素晴らしい。シャワーを浴びて仲間の走りを応援ナビのようなシステムを見ながら再び仕事をしますと。
ひろなぎさん、お疲れ様でした。いやでもね、そういうこともありますよね。そう、僕らプロランナーじゃないんで、ランニングが全てではないですからね。ランニング大好きでね、もう気づけばランニングのことばっか考えてるんですけどね。そう、もうひろきさんもね、やらなきゃ後悔するやつ二分練って書いてありますね。朝走って昼飯食いながら午後どうすかなと考えてたら、ランラジオ聞いたらお題がやらなきゃ後悔するやつということで、朝もゆっくりサンダルランだったから走れって言われてるような気がして昼寝しようと思ってたのに走りました。後悔はない、素晴らしい。走ったら後悔はないんですけどね。そしてフーさんもね、お疲れ様です。ランラジ聞いていただきありがとうございます。いつもランラジでモチベーション上がってますが、今日は最高に上がりましたというね、コメント読まれると確かにそうなりますよね。ありがとうございます。やらなきゃ後悔するやつは資格の勉強、少しでも自分の身入りを良くするためでもありますし、人生半世紀過ぎても成長し続けたいなってことです。何より中二の息子が英検、嫁さんが韓国語検定、家族みんなが挑戦しているので自分も負けられないぜって思えること。
おいいですね、みんなで家族で挑戦、
休みの日空いてる時間にコツコツ勉強しております、今日もこれから頑張りますよと。いや皆さん、いろんなこと頑張ってらっしゃる、ありがとうございます。もうたくさんねご参加いただきましたよ。はい、あとですね、いちこさん、他にはまゆさんね、あ、まゆさん沖ノ島お疲れ様でした。まあ、ちょっとね途中で回収されちゃったということですけれども、まあそれをまた次の経験に生かしていきましょう。いや、ウルトラな挑戦が素晴らしいですよ。ツイッターからもね、皇居ランの力さんありがとうございます。2300回目の皇居ラン、すごい回数カウントしてますね。お疲れ様でございます。そしてね、オフ会の様子とかも写真上げていただいた方々ありがとうございます。モリコさん、モーコさん、ノブユキさんは富里スイカロードレスで、そしてね、ヨシモムランさん、ウミちゃん、一平ちゃん、ありがとうございます。ハッシュタグランラジをつけてニンバス、ゲルニンバス25履いてナイスランでございます。そしてマサヤさん、あと台湾サンダルさんね、お疲れ様です。台湾サンダルのね普及すごいですね、この季節ね。やっぱりこの辺ちょうどよくなってきましたよね。はい、お、リラックマオさん、2023の金沢マラソン当選おめでとうございます。ともこさんはレガシーハーフの当選ですか。いやなんかね、ハッシュタグランラジオつけてのことをこういろいろ届いてますね。のりたまさん、お疲れ様でした。のりたまさんも先日はイベントご参加ありがとうございました。ランラジ、今日の朝ランはランラジ50キロと51キロを聞きながらの最高ラン、おお、ちょっと遡っていただいて、土日はランナーさんが多いのにランナーは一人だけでしたということで、お疲れ様です。ちょっと今日ね長めでやってみました。48分現在経過でございます。お会でお話してたら、いやーちょっとたくみさん30分のランラジ短いんですよっていう声が結構多くて、いや俺30分でも長いのかなって思ってたんです、思ってるんですけど、あの1回のランが30分で終わることはないんで、ちょっと長めにしてほしいなっていうご意見があったんでね、ちょっと長めでやってみましたが、皆さんはいかがでしょうか。はい、ということで、やらなきゃ後悔するやつ、ご参加いただきありがとうございました。引き続き皆さんからのねご参加お待ちしております。次回、まあ、ちょっと体調崩している方も多いし、この時期に体調管理大事だと思うんで、どうでしょうか、食べ物、私のパワーフード、私は漢字パワーフード、カタカナで私のパワーフード、ハッシュタグつけてね、ランラジのお題とかってやって、あの冒頭に書いていただくと非常に分かりやすくなっております。ぜひご参加お待ちしております。どんなもの食べて元気つけてるのか、
これ食べるとバッキバキに仕上がるぜ、
そんなやつ、そんな危ない食べ物じゃなくていいか、もう日常で食べてるものとかね、これが 元気の秘訣なんですとかっていうもんぜひ教えてください。ツイッターそしてラントリップのジャーナル、ハッシュタグランラジをつけてのご参加お待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、コスパ最強のスポーツサングラスグダのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン、ナイス01、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。